ジオパワー。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。ホコ天盛り上がりました。パーソナリティの上条英子です。そして
ホコ天お疲れ様でしたかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、11月10日なんですけれども松戸駅前ホコ天プロジェクトということで、はい、西口2カ所、東口1カ所、そして来てみて松戸プラザ広場前でもトワイライトカフェ、はい、そして西口デッキでもコンサート、その上米市もやっていました。
そうでしたね、すごいイベントがたくさん、
は
い、
そうなんです。だからもう駅降りて、はい、西口わーっと見てまた東口に来てということで、はい、皆さんね結構回ってくれたみたいで、であの松戸のいろんなお店の食べ物がもう一堂に会するということでね、うん、いろいろあの美味しい食べ物をねあの堪能したっていうお声も聞けました。はい、で東口はですねなんと初の開催ということでね、はい、でみんなまあどうなるんだろうと、来てくれるんだろうかっていうのと、 あと私ステージの方で MC やってたんですけども、はい、ステージ の、 あの場所が、うん、本当にあのマンションの前なのでマンションの皆さんに迷惑をかけないだろうかという、うん、それがとても心配、
マンションに向けて歌を歌う感じだったんですよね、は
い、マンションの皆さんみたいな感じの、うん、だったんですね。で、まあ、あのちょっと心配はあったんですけれども、結果、うん、マンションの皆さんがちょうどベランダ側なんですね、うん、はい、ベランダにですね椅子を出して聞いてくださるという、
はい、特設ステージじゃないですか。
すごい。だからあのそういうなんかあのご迷惑かけてるんじゃなくて、はいはい、楽しんでもらった。
それはねいい音楽だったからじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
耳障りのする音楽だったらきっと苦情来てます、う
ん、いろんな意味でね。だから、うん、あの皆さんが楽しんでもらえる企画だったのかなっていうね、うん、であの演目はねあのタイムテーブルは2時半から4時半までの短い時間だったんですけれども、あの木管四重奏、
はい、
聖徳大学の学生さんと OB さんのシュマンサクソフォンカルテットっていう4人がねすんごく素敵なんですよ。まずあのもう皆さんよく知ってるルパン三世とか情熱大陸とか、はい、うん、そういうのもやりながら、うんうん、いろいろなそういうあのなんて言うんだろうな、あんまりその偏ってないというか、うん、でもこれを聞いたらこの人喜ぶ、これを聞いたらこの人喜ぶみたいなすごいいい音楽で、私は個人的にあの T スクエアというフュージョンバンドが好きなんですけど、うん、その T スクエアの宝島とかね、うん、あみんながおーっていうようなのでまずもう掴んでくださって、ですごいその時に皆さんねそのマンションから出てきて、うん、で座って聞いてくださったりとかしてて、うん、でそこが終わったら今度は泉ジュリさんです。
あジュリさん、
はいはい、でジュリさんはやっぱり固定ファンがね皆さんいらっしゃるので、うもうステージの前に皆さん座って、うん、みんなで振り付けたり、うん、みんなでジュリちゃんって言ったりして、それはそれでものすごく盛り上がり、でジュリさんの歌声もねすごく素敵だから、うん、道行く人がまあ立ち止まる。でジュリさんもオリジナルの他にも長い夜とか、うん、結構珍しい歌を歌ってくださって、で最後アンコールも千の風に乗ってとかね、うん、歌ってくださって、うん、もう非常にもう皆さん喜んでくださって、そして最後ラストはですね金管五重奏ということでシルクウェーブプラス東京音大の学生さんだったんですけど、うん、この皆さんもねまたちょっとみんなによく分かる曲吹いてくださったり、うん、あとこの楽器はこういうものでこんな音が出ますっていう一人一人紹介してくれたりして、
あいいですね、
そうあの目の前にいた子供さんがいたんだけども、うん、すごい興味津々で聞いてて、うん、なんかねとってもう和みました。でたくさんの方が見てくださってすごい良かったなと。でこの時間以外は BGM を流して私があのところどころ MC をしてたんですけれども、はい、まあ、それをねやっぱり聞いて、うん、あの途上亭クイズとかやってたんですよ。あの途上のね歴史館 の、はいはい、あのペア招待券200名様プレゼントそれがねすごい人気で結構皆さんクイズに挑戦してくれたりとか、 でそれを、ね、しながら、まあ、美味しいビールを飲んで、うん、美味しい食べ物を食べてということで、うんうん、東口結構名店やっぱりあの道多いので。
そうですよね、うん、でも天候堂もなんか店頭販売したってすごい珍しくない
ですか、うん、天候堂さんはね、うん、そういうのに出るのはちょっと初、うん、あの聖徳大学でねこの間も告知に来てくださいましたけど、はい、あのお店を出したことはあっても、はい、あんまり町のそういうのでは初めてだったんですけど、うんうんうん、もうね麻婆豆腐ご飯とか、うん、あのあんかけご飯とかすごい飛ぶように売れてて、うん、であの、まあ、ちょっとした春巻きだったりとか餃子みたいなのとかもすごいよく出てました、うん、であの道には海花さんって美味しい中華もあって、
あります
で海花さんの方もエビマヨとかすごい評判で、はい、あとルワンタイさんねいつもあのラス様でも出してくださってますけど、まああのトムヤムくんとか、うん、あのカーソイカーかーなんとかって覚えてないじゃん美味しいね鶏のココナッツのちょっとスープみたいのがあってそれもすごい美味しくて、で買いに行ってちょうどあの皆さん演奏してる時だからちょっと PA 席でこそこそ食べてたら前にいたあの本部の人にものすごいよく見えたよって言われてしまったとかって思ってたんですけど、いやでもねあの本当に美味しい食べ物美味しい飲み物あと素敵な音楽で、でなんかあのどこでやってるんだか分かんなかったから探した探したっていう人が後で
音が聞こえるけど、うん、どこか分からなかった、
うん、だから、まあ、もし2回目ねやれるとしたら、うん、もうあそこ定番にして、まあ、丸吉の前でね、うん、いつも素敵なことやってるよっていうのをね、うん、ちょっと覚えてもらえたらななんてすごく良かったです、うん、はい、喜んでもらえて良かった、
まあね
うん、
東口初めてでもね皆さんが喜んでくれるならね、
う
ん
う
ん、
もう天気もね良くて、うんうん、で西口デッキの坂本拓也くんが、はい、あのメインになったね、はい、あのコンサートもすごく大盛況だったようで良かったなと、はい、で私も覗き行きたいなと思ったんだけど、うん、なんだかんだ持ち場離れられず、うんうん、ちょっと行けなかったんですけどもすごく大盛況だったってことで良かったなと思ってます、うん、そしてですね、まあ、こんなホコ展は終わりましたけれども松戸はまだまだ全然いろんなイベントがありますのでちょっとね告知を2つさせていただきたいなと思います。実はですね東口あの途上ロードマルシェの単体のチラシを作ってくださったイラストレーターの方がひとみさんって言います、はいはい、でひとみさんの松戸あの在住でいろんなイラストをあの描いてらっしゃって、で今日も一日笑顔で過ごそうよっていう思いをモーニングスマイルプロジェクトと名付けてご自身のインスタグラムに発信されてるんですね。でこの度松戸のアーティストインレジデンス皆さんご存知パラダイスエアですに、そちらのご好意でということで今パラダイスに滞在中のアーティストが B パラダイス高野祭のイベントと同時開催の形で書き溜めた朝のイラスト原画展を開催することになりましたということで、本当にタッチがねあの可愛らしい、うん、であのチラシになっても素敵だし原画だけでもとってもね、うん、あのなんていうんだろうほのぼのする素敵なイラストなんですけれども、1日だけですがお時間合えば皆さんぜひ来てくださいということで、松戸で活躍のイラストレーターの方なので、ね、もしよかったら皆さんぜひ見に行っていただきたいなと。で場所はですね浜友ビルの4階です。これ浜友ビルっていうと、まあ、分かんないかもしれないですけど、はい、西口のパチンコ楽園のあるビルです、はい、で元ラブホテルです、うん、でそこを改築して、うん、いろいろな外国のアーティストさんがそこに泊まりながら今芸術作品を作るという取り組みをもう何年も前から松戸はやってるんですけども、そちらの407の部屋で11時から17時、日にちは11月16日土曜日です。で土曜日の、まあ、11時から17時の間やってますので、ちょっと行ってみてこういうところでアーティストさんが生活しながらあのいろいろ作ってるんだっていうものを見てもらうのもいいと思うんですね、うん、で今あのやっぱり招聘してるアーティストさんまだ滞在されてると思うんですけども、はい、長期短期とねいろんな方がいろんなものを残してくださっていて、あのもう私も何人かねいろんなアーティストさんと会わせていただいてよく見てるんですけど、はい、そちらの一室でこのひとみさんのイラスト展です。で16日土曜日11時から17時なので、ちょっとねいろんなイベントやってる日ですからちらっと覗きに行っていただけると嬉しいなと、うん、本当に素敵なんです。で私もちょっともちろん見に行こうと思ってますので、松戸の皆さんに限らずねもしよろしければぜひこちら行ってみてください。あともう一つお知らせなんですけれども、ラジオポアロにもよく出ていただいている竹内恵里さん、
はい、
そして先日もねラジオポアロのラジオポアロにゲストとしての恵里さんと一緒に来ていただいた青木大成さんで、クリスマスということでちょっと早めですけれどもクリスマスのライブを行うということで、そちらをちょっとねお知らせさせていただきたいと思います。で場所はですね カフェド香りで、私たちもいろいろ何かとお世話になっている場所ですけれども、はいはい、もうあのラテンコンサートということで秋のカフェド香り恒例ということになっています。で、素晴らしいお二人のトロンボーン青木大成さんと今回はコンガ伊達さんですねをお招きして、ラテン、ラテンジャズ、ボサノバ、タンゴとラテン色強くお届けしますということです。ボーカルはルシアナ緑桜井さんと、エリさんのお母様高森敦子さんのお二人です。で、他にもゲストありで賑やかにということです。で、ご予約は、とりあえずですね、11日で締め切りだったんですけれども、まだ大丈夫、まだ大丈夫、あら今日、あそうか、11日締め切りなんですけども、うん、とりあえずこれ、はい、予約じゃなくても大丈夫だと思います。日時は11月18日月曜日ということで、来週の月曜日になりますので、ぜひ皆さん行ってみてください。これは、6時から、6時会場、6時45分ですね、開演です。で、場所はカフェド香り、松戸市1178伊勢尾ビル地下1階で、松戸駅東口直結です。デッキ上のメガネ屋さんのビルの地下1階になります。1階はデイリー山崎さんが入ってます。で、会費は6000円でワンドリンク軽食付きです。で、もしこちらに行きたいなと思った方いらっしゃいましたら、直接竹内さんまでご連絡でも結構ですし、ラジオポアロに行っていただけたら、こちらからエリさんの方にお伝えすることもできますので、うん、もしよろしければぜひこちらね、行ってみてください。やっぱりね、すごく素敵です。大勢のねところで演奏されるのも素敵ですけれども、もう目の前でね演奏してくださるっていうのはとても素敵です。もうね、独り占めできるような感じね。で、こちら松戸クリスマス音楽祭の一環でもあるんですよ ね、 はい、もうすでにねクリスマス音楽祭はもう始まっています。
いろんなところでね、はい、始めてますよね、
はい、なので、もう絶対もうこちらはね見ていただきたいなと思いますので、ぜひ行ってみてくださいね。なんか音楽とか絵とかね、やっぱ芸術の秋って感じがしますよ ね、 すね、はい、なのでぜひ行ってみていただきたいと思います。続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュースの今回の話題は、あ、松戸経済新聞もクリスマス音楽祭ですね。はい、松戸でクリスマス音楽祭36会場で計63ステージということです。第8回松戸クリスマス音楽祭が11月10日から12月25日松戸駅周辺の各所で開かれます。松戸駅周辺地域のイメージアップを図ることで、駅周辺のにぎわいや商業施設の集客増を目指すほか、市外からの来訪者に文化都市松戸をアピールし、松戸の良さを知ってもらうことを目的とする同イベントです。クリスマス商戦の時期にプロの音楽家から大学生までさまざまな演者によるクラシックを中心とした演奏会が開催されます。11月12日16時から17時45分、19時から20時45分で松戸商工会議所大会議室でウィンフェスタ松戸も開かれました。ウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏者9人と日本人メンバー2人によるポルカやワルツなどの民族音楽、ブラスムジークアンサンブルを飲食しながら楽しむことができますというイベントでした。で、その他、途上亭森のホール、松戸駅西口デッキステージ、観光案内所、商業施設、飲食店、和菓子店、呉服店、神社仏閣、証券会社、すごいですね、など36カ所の会場で合計63回の演奏会を予定しています。同イベントを主催する松戸駅周辺商業協同組合の担当者は、今年もウィンフェスタ松戸で世界最高峰の演奏家によるステージも楽しんでもらえればと来場を呼びかけています。まあ、その他いろいろありますんでね。各演奏会の開催日時、観覧料金などはイベント公式ウェブサイトで確認できますという記事です。もう始まってまして ね、 ね、そう、ウィンも ね、 ね、12月、あ、12日にやったんですけれども、うん、もうこれはね、ちょっとまとめて来週きっちりとどんなものがあるのかのねちょっとご紹介をさせていただけたらなと思っています。まあ、
企画する人も大変だろうけれども、ね、そうですね、みんなこれ楽しみにしてる人もね、
はい、みんな楽しみにしてます、
多いと思います。
はい、はい、というわけで松戸経済新聞ニュースのコーナーでした、う
ん、はい、
続きましては本日も素敵なゲストを迎えしておりますので、ゲストコーナーに行きたいと思います。さて、
はい、
今日はですね、ラジオポアロ始まって以来のお客様に来ていただいております。 ご紹介します。久保田クリニック松戸5校院長の久保田哲也先生です。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、いやもうね、普通に、こうやって お医者様と話ができるっていうのも、なかなかない機会なんですけれども、もう先生はね、はい、もうね、精力的にいろいろ発信されてる先生 で、うん、でその中でちょっとラジオポアロにちょっと興味を持ってくださったということで、
ね、ありがたい。
はい、ありがたく、はい、もう今日は来ていただくことにしまして、はい、来ていただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、よろしければじゃあ自己紹介などお願いできますでしょうか。はい、
千葉県松戸市の5校で泌尿器科、内科、皮膚科のクリニックをしています、久保田クリニック松戸5校院長の久保田哲也と申します。当院は、千葉県の松戸市の神経性線の5校駅から歩いて3分の商店街の中にあるんですけれども、地域に根ざした思いやりのある医療を目指すということで、うん、地域密着のクリニックをですね、2017年の11月、ちょうど2年になりますけれども、はい、2年前から開院して、今診療をしているという状態です。
あ、はい。そうですね。その前にも松戸で、先生は、お仕事されていたんですよね。
あ、そうですね。はい。はい、平成20年に1年間松戸市立病院さん、はい、今の松戸市立総合医療センターさんで、はい、1年間勤務した後に、はい、平成21年から約8年間千葉西総合病院さんで、はい、勤務していました、
う
ん、はい、
なのでもう松戸ではですね、うん、もうおなじみの先生ということで、ね、と皆さんいろいろ松戸で助けていただいてる先生なんだなと思うんですけれども、はい、今久保田クリニック松戸五校では、はい、どういった診療科をされているんでしょうか。
そうですね、はい、私が泌尿器科のもともと専門医で、はい、泌尿器科をメインにやってたので、泌尿器科がメインになりますけれども、一般的な、風邪とか生活習慣病とかですね、そういう方の内科とか、あと、皮膚科ですね、はい。皮膚科の方は、皮膚科の専門医が、週2回、はい、順天堂浦安病院の先生に来ていただいているので、はい、その先生に、私も見てますけども、見ていただいたりとか、うん、あとは予防医療っていう形で、いろいろですね、はい、プラセンタ注射とか、ニンニク注射とか、そういうのもやってます。
うん、はい、もうね、すごい今、予防医療っていう言葉を聞いて、はい、よく、それこそ欧米の人が言うのは、日本の人は病気にかかってからのことをすごく気にするけど、病気にかかる前のことは気にしないんだねっていう言葉を聞いたことがあって、もうね、それは本当そうだなと思って、今もう先生のような先生がね、いてくださって、いや、これから日本もね、予防医療になっていくのかななんて思うんですけれども、具体的にその予防医療、どんなことがありますか。
予防医療っていうのは、はい、具体的にはまず病気になる前からのやっぱり健康習慣、はい、やっぱり食事とか運動とか、そういうことがすごい大事になってくると思うんですけれども、はい、なかなか今の日本の医療制度っていうのは、はっきり言っていっぱい検査をしたりとか、はい、いっぱい薬を出したりとかすることで収入が入るような仕組みになってますから、はい、そうするとどうしても皆さん薬をね、病院に行ってもらいに来る、
はい、
で、そうすると、患者さんも満足するし、病院的にもそれで収益が得るようなシステムになってると思うんですけど、はい、これって今、ね、本当に問題になってると思うんです。社会保障費がどんどん上がっていく、
はい、そうですよね、
少子高齢化 で、はい、で消費税も上がりましたしね、そうなってくるとやっぱりそうなってどんどんね、お年寄りが増えるとね、みんな薬をもらいに来て、この後どうなってしまうんだろうっていうところになってくるんで、はい、やっぱりその事前にやることっていうのは、やっぱ正しい生活習慣、
はい、
運動とか食事とか、
はいはい、
そういうところっていうのは皆さん言わないのは、やっぱりそこって別に行ってっても収益につながることではないんですよね。
あ、そうですよね、はい、なるほど、うん、
なのでそこを訴えれば訴えるほど、ちょっとぶっちゃけた話しますけど、病院の収益は下がりますからね、患者さんが減るわけですから。
そうですよね、来てもらわないと困るって言ったらいいけど、
そうですね、
そうですよね。
でもやっぱり私のもう人生の目的っていうのがありまして、はい、私の人生の目的は、人々が明るく楽しく 健康で長生きできる社会を作ることなんですね。
もうね、素晴らしい。素晴らしい。もうついてきます。いや、でも、やっぱり、私たちも、年齢的にも、やっぱりその美容と健康がくっつくというか、健康でなければ、その見た目もどんどん悪くなっていきますし、健康に対してのその、ちょっとやっぱり敏感になってるお年頃でもあるので、いろいろね、お話聞けたらなと思うんですが、
お医者さんっていうかね、病院って具合が悪いから行くじゃないですか。じゃあ、具合が悪くなくても先生にそういう相談とかもできたりするんですか？やっぱり
そうですね、カウンセリングみたいな形とか、はい、そうですね、であとはそういう、具合が悪くないからこそいろいろ、いろんな、自由診療とかになりますけど、保険ではないんですけども、こういうものがいいですよとか、医療機関で勧められるようなサプリメントとか、そういうのもあるので、
でも専門の、先生がそう言ってくれるとね、自分も自信になるしね、今の健康状態とかね。
すっごい今、健康に関するグッズ、サプリ、溢れてますから、素人の目で何が正しいのかってなかなか難しいから、そこはやっぱり専門家にね、聞いて、自信を持って、やっぱりそれをやれば、自信にもなって、健康にもなる。そんなお話を講演活動などもされてるんですよね。
そうですね、今、医療講演ですね、千葉西総合病院さん、前田千葉西さんと、一緒に共催という形で、毎月1回、医療講演をさせていただいてます、
ね、だからそこで実際にね、先生からお話聞く方もいるとは思うんですけれども、もしね、こうラジオでね、なんかそういうちょっとずつお話を伺えたらなっていう希望も持ちつつなんですけれども、先生ね、私もちょっといろいろと先生のブログ読んだりとか、ちょっと YouTube 見たりとかさせていただいてるんですけど、筋トレをもすごくされてるんですよね。
そうですね、一応筋トレドクターということで、
だからその結構運動面から健康ってやっぱり食べるものとあと運動っていうのがやっぱ基本だと思うんですけど、その筋トレはどんな風にやられてるというか、例えばその患者さんにも指導されたりとか。
そうですね、なかなかね、皆さんの前で筋トレを指導するっていうのも難しいんですけど、筋トレって言ってもなんかすごいこうみんなうわーってダンベル持って、バーベル持ってやるっていうことじゃなくて、医療講演とかでもお話ししてるんですけども、簡単なまずスクワットですね。やっぱりこの下半身ですね、この一番大腿四頭筋って一番大きい太ももにある筋肉ですけど、やっぱりここがやっぱり衰えると、足腰が悪くなるの で、で、ね、歩けなくなるってことですよね、であとはこう歩けなくなるとそれで認知症につながるっていうのがあるので、やっぱりその太ももの筋肉を鍛えるのにやっぱり一番いいのはスクワットなんで、正しいスクワットの仕方とかそういうことを皆さんにお話したりとかさせていただいてます、
ね、だからすごくね、朝4時に起きてブログを書かれた後に
すごい生活をよくしている、
ジムに行かれてっておっしゃってましたよ ね、
そうですね、
だから、お忙しいだろうに、でもそこまですごいちゃんとねされてる先生に言われれば信用できるっていうのは変ですけども、なんかそうだなとかって思うんですよね。だからやっぱりお年寄りはやっぱりどうしてもその足から来るっていうのが、もう本当にもう私の親の世代なんか見てると本当実感として結構元気だったのに、ちょっと足がダメになると本当にもうガタガタガタっとなってしまう、
転んじゃったりしたらね余計ね、
今でも私たち結構転
ばない、ちょっと訳あって転んじゃう、
訳あってって何、よく転ばないようにとね思うんですけど、やっぱりその転んだりするっていうのもその筋肉の衰えとかって関係ありますよね。
そうです ね、やっぱり筋肉が衰えてやっぱりつまずくとか、そういうのがあるんですよね、
ちょっと
それ訳やってたから私は
いや、その訳が大事なんだけど飲みすぎってことい
や
それそうで、そういうね、こともいろいろと発信してくださってるんですけども、先生 のクリニックの診療科のご紹介もちょっとお願いできますか。
そうですね、やっぱりその泌尿器科ですね、泌尿器科っていうのは、簡単に言えば尿、お小水のおしっこの悩みを見てるような科目っていうことになりますけど、頻尿とか尿漏れとか、もう結構やっぱり男性女性問わずですね、悩まれてる方が多いですので、それで来てる方が一番うちのクリニックには多いですね、
やっぱりね、もう誰でも そういうことは起きることというか、
うん、
もうあの少子高齢化でだんだんだんだんね高齢者が増えてくれば、もうテレビ見てたっておむつの CM が多いとかね、尿漏れのパッドとか、
ピンクレディのみーちゃんがおむつのコマーシャル出てるんだ、
だんだんちょっとね年齢が近くなってきたりとかするっていうね、だそれもだから現実としてやっぱみんなの悩みだと思うんだけど、なかなか相談しにくいところがあるじゃないですか。
うん、そうですね、う
ん、で女性はやっぱ産婦人科で聞いたりとかするんですけど、割とそんなにあのさらっと、まあみんなそうだよみたいに言われちゃうと、うん、みんなそうかと思っちゃうんだけど、うん、もしねあの本当は泌尿器科の方がいいんですかね、そういうご相談っていうのは。
そうですね、やっぱり専門なので、うん、あとはまあ、 あのうちのクリニックとかにはそういう尿漏れを治すような電気治療器っていうのがあるんですよ。
はい、ちょっとびっくり、そうなの、
電気で治る、すごい。
そうですね、この骨盤底筋っていうね、あの筋肉があるんですけど、はい、そこの筋肉が弱くなるとあの尿がピュッて漏れちゃったりとかするんですよね。
やっぱり筋肉なんですね。
そうですね。でもそこの筋肉って筋トレのようにはやっぱり鍛えられるような場所じゃないんです。
そうなんですね。
深層筋って言って、まあ、この表面の筋肉っていうのは鍛えてこうムキムキになることができますけど、はい、まあ、体の中にある、まあ、いわゆるインナーマッスルっていうのは、はいはい、そこの部分は鍛えることができない筋肉なんで、まあ、そこの部分に、まあ、電気を当てて、
はい、
まあ、その筋肉を鍛えて尿漏れを抑えると、
まあ、保険
でできますので。
はい、いいこと聞いたね。
すごいこと聞いた。みんなにちょっと教えないと。
みんなに教えないと。
ここ行こう。
みんなどれだけ尿漏れに困ってるか。いや、でもね、深刻にね、みんなちょっとね、思った人多いので、あ、そうなんですね。じゃあ、
そうですね。はい、
あの、深く悩む前に相談に行った方がいいですね。
なんか、やっぱり結構悩まれてる方とか多くて、うん、で、家で閉じこもって、てたりとかなかなか外出できないっていう、
う
ん、私の患者さんとかでも、ね、それでうちのクリニックでそういうのやって尿漏れが改善したから、それでいろんな地域の、コミュニティに来てすごい明るくなって、もう先生私人生変わりましたって言ってくれる方がいらっしゃる。
だって朝からトイレ場所とかなんかずっとそれ気にしないきゃいけないと外に出られないもんね。
まさに QOL ですよね、うん、素晴らしいクオリティオブライフ。いやでも本当に、うん、あのそういうちょっとしたことで引きこもっちゃったりとか、うん、ちょっとしたことで悩んじゃったりとかっていうのは、うん、まあ、私にもあの気は覚えがあるというか、いろいろあるので、まあ、お年頃だからいろいろあるので、うん、そういうのをね、でも本当専門の方に聞いてみると、うん、本当全然世界変わりますよね。いやちょっといっぱいちょっと
聞きたい
ことがめちゃくちゃあるから、もう今もまたあの1回とは言わず、もうずっとぜひお願いしたいんですが、先生あの私ね、その YouTube もね見させてもらってるんですけど、 TikTok とかされてるんですね。
そうですね、すごい TikTok 最近ちょっと、うん、はい、
ね、
やってます。
だからあの多分公演とかに来るあの人っていうか皆さんは割とご高齢者っていうか上の方が多いと思うんですよね。
昼間時間があって聞きに行ける平日、
うん、で逆に今みたいなお話も若い人で聞きたい人はたくさんいると思うの で、うん、で若い人はあんま公園行く時間がなかったりとかもするので、うん、そこでねこうやっていろいろ TikTok とか SNS を使ってっていうのは素晴らしいなと思うんですけれども、なでも偉いなっていうかすごいなっていうか、うん、それを忙しいのにね、いろいろストーリーズにこう ね TikTok が上がってるとすごいなとかって思ったりするんですけども、やっぱりあれですかね、その TikTok を通して、まあ、YouTube チャンネルだったりとか、うん、そういうことでいろいろそう発信をしていこうと。
そうですね、やっぱりなんですかね、まだまだそのやっぱり私たちの、医師とやっぱり患者さんってすごいちょっと遠いし、なんかまあなかなかこうどういうこと考えてるのかなみたいのがなかなかね、やっぱりテレビで見てる人ね、先生たちもたくさんいらっしゃると思うんですけど、なかなかもっと身近にあのこういうことだったらこういうふうにしてればいいんだよっていうのが言える場所っていうのはすごいこうやっぱり SNS とかだとやっぱあの普通に一般的に見れるような感じになると思いますので、それがすごいあの TikTok とかは本当にまだ初めてまあ数週間とかぐらいなんですけども、すごいこう皆さんにコメントいただいたりとかするので、本当に興味があるんだなっていうふうに実感してます。
基本 TikTok って私もよく踊る
なんかね、動くとそれなんか倍速みたいになってなんかなったりとかする。私もよく知らないんだけど、やってみようと思いながら、なんかちょっと私友達がやったの見たらプッて離れちゃったのがあったからちょっとまだ自信がないんだけどね。いやでもそうやってね、あのそれきっかけにいろいろと教えてくださるっていう、で見た人が、あ、お医者さんなんだって思うのもまたすごいなっていうのもあって、本当はね、もっともっと深掘りしていっぱいいっぱいいっぱい何時間でも話聞きたいので、またあのぜひあの、はい、今日はもう本当にさらっと、はい、あの久保田先生のご紹介ということだけなんですけど、ね、はい、またぜひ
あ
のいろいろと深いテーマでお話をしていただけたらと思います、はい、今日はですね、ゲストに久保田クリニック松戸五校の院長久保田哲也先生をお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。